皆様ご起立ください。礼拝への招きの言葉。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美歌273番B134節。主の祈りをいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をもたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。 使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により聖宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢いより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書16章21節から23節、新約聖書201ページ。ヨハネによる福音書16章21節以下。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会いあなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば父はお与えになる。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、あなたの御手の技、そのすべてのお言葉、その全部をあなたは私たちに祝福された世界として与えてくださいました。そしてこの世界の中に何時来生きよ、そしてこの私のあなたたちに対する委託を誠実に行えと、そのように語られました。しかし私どもはどんなに多くまた深くそのご委託に背き、あなたの与えてくださったその大きな大きな祝福をどれほど多く損ない失ってきたことでありましょうか。今この コロナの中にあって私たちがどのようにその祝福を失いあなたに背いてきたか、それがありとあらゆる面においてはっきりと現れ出ているのであります。神よ、今この現状の中でまず何よりも私たちがあなたに対して自らの足りなさとその罪を悔い改めて、あなたが作り与えてくださったこの世界をもう一度あなたの見てから受け止め直して生きることのできるものとならせてください。今この状況の中でさらに弱い者、貧しい者がその困窮の度合いを深めております。これを救う力がこの国の政治家たちには存在をいたしません。どうぞ私たちが祈りを持ってそれらの人々を思い、またわずかな働きではありますけれども諸教会が力を合わせてその働きを行っていくことができますように守り導いてください。特に教会員の中の病める者、苦しめる者、その人々を思うものであります。どうぞそのお一人お一人を覚えつつ、私どもが教会形成その営みを成していくことができるようにその力を私たちに与えてください。本日も礼拝後に役員会が持たれます。役員たちが連日本当にこの状況の中で教会形成を成していくことの意味を問いつつその務めを果たしていてくれること本当に感謝であります。どうぞその祈りと努力とが教会員一人一人に届き、洛北教会がもう一度みんなで集まって主の日の礼拝を守ることができるように、その道筋を神よ、どうぞあなたが整えてください。私どもの過ぐる一週間の歩みのその中での足らなさの一つ一つを今あなたの御前に懺悔を持って差し出したく願います。神よ、どうぞ私たちの一人一人のなお固くなさ、おごり、高ぶり、それらがありまするならばあなたの御言葉をもって打ち砕いてください。すべてを感謝して主イエス・キリストの御名をよって祈り願います。アーメン。今日は21節から読まれましたけれども、黙想にも書きましたように20節にはこのように記されております。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶというのであります。この箇所を読みますときに、私どもはこれまでヨハネ福音書を読んでまいりまして、その中にある一つの定式とでも言いますか、理解の枠組みがあって、それはヨハネ福音書の一章に記されていることでありますが、世とは何かといったときに、言葉が世に来てくださったが、その世はそれを理解しなかった。ね、一章十節です。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった。これが世であります。イエス様が、生ける神の言葉であるイエス様が世に来て、 まさにこの世に宿ってくださったにもかかわらず、世はそれを理解しなかった、その言葉を認めなかったというのであります。これがヨハネ福音書における世というものの根本的な性格づけであると言って間違いないと思いますね。すなわち世とは、まあ、広い意味の世ですけどね、これは繰り返し申し上げてまいりましたように、世とは神の言葉を受け入れない世界、それを理解しない世界で、その言葉が光であるというわけですから、光ではなしに光を嫌って闇を愛する、そういう世界、それすなわち神に逆らい神に背く世界、神の言葉を拒否する世界、これがヨハネの語る世界であると、このように理解をしていくのではないかと思うんです。それは決して間違いではありません。しかしながら、実は今日のこの箇所、まあ、20節もう一度読みますが、はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、この時になぜ世が喜ぶか、それは神に逆らい神の言葉を拒否する世界が、まんまとって言いましょうか、その神の言葉そのものであるイエスを十字架につけて殺す、すなわちこの世から排除する、まさに神の言葉であるイエスをこの世から排除することに成功したから、この世は喜ぶのである。それはですね、確かにその通りなんです。まあ、神学的にというか信仰的にというか、我々キリスト者の立場から見れば、それこそがまさに実態であった、それはその通りなんです。しかしながら、実はヨハネはここでこの文脈の中ではもう一つのことを語っている。それはこの世というものの自己理解ですね。今日はその端々をヨハネ福音書全体からあちこち指摘をして、取り上げていくということはもうできません。もう結論だけを申し上げてまいろうと思いますが、まさしくその説教黙想にそれは書いたことなんですが、この世はではなぜイエスを排除しようとしたか、それは彼らの側から見たときに一つはっきりとしていることがある。それは何かというと、彼らの側から見たときには、このナザレのイエスという男は、この人こそが神を冒涜する存在であった。それは律法を無視する、守らない、そして乗り越えていくという意味において、神を冒涜する存在であった。なのでこのイエスを排除すること、殺すこと、このことがぜひとも必要なことであり、いや、さらに言えばそれこそが自分たちの神に対する、神に仕えるただ一つの道であると、この世は考えた。そこでの世というのは、前回申し上げましたように、ヨハネ福音書の場合には、世という時に広い意味の世と狭い意味の世があって、狭い意味の世というのはユダヤ教の世界、それこそがまさに狭い意味におけるこの世のいわばあえて言えばそれこそが、すなわち律法を乗り越え無視して冒涜する、このナザレのイエスを排除することこそが神に仕える道である、それこそが狭い意味におけるこの世のまさしく信仰告白であったわけであります。その代表例は言うまでもなくパウロであります。それではここで起こっていることというのは一体何なのか、 この事柄の本質は何か。世がイエスを殺すことにおいて神に仕えようとしている。それこそが神に仕える唯一の道であると考えている。その彼らの認識と主イエスがその対極に立っていらっしゃる。イエスはキリストであると告白することがただ一つの神に仕える道であるとイエスの弟子たちは考えてきた。いわゆるナザレ派と呼ばれていたようですけれども、ナザレのイエスに付き従ってきたこの弟子たちである。イエスはキリストである、イエスは冒涜者である、神を冒涜するものである。いわばこの二つの信念がここで対立をしているのであります。ですからイエスを失った弟子たちは悲嘆に暮れますけれども、見事にイエスを排除しきったこの世は喜ぶのであります。これはもう一種の神学論争ですよねと、こんなもんには決着つきませんわと、どっちが正しいか、お互いに自分たちが正しいと信じてるんですからね、そんなふうに考える人があるいはあるかもしれません。しかし福音書を読んでいくと、そうではないことがはっきりとしてまいります。もう一度申しますが、ここに描かれているのは一体何かというと、それはまさしく一言で言えば信念対立ということなのであります。信念が対立する。しかもその時に異なった考え方というか、神に対する態度の違いが対立するんではないんです。無神論と有神論が対立するんじゃないんです。神はあるという考え方と神はないという考え方がここで対立しているのではない。お互いに神はあると考えていて、この神に仕えることがとっても大事だとお互いに考えていて、そしてその上でその信念が、信念同士がここで対立をするわけであります。こういう状況を信念対立と申します。比較的新しい概念です。20年ぐらい前に哲学の世界で提示をされて、私とっても面白いなと思って、この、構造構成主義っていうんですけども、その哲学が生み出した一つのテクニカルタームなんですけども、とっても面白いと思って読みました。たくさんの本が出ましたけどね。そこでのテーマの一つは、医療分野においてドクターやらナースやらカウンセラーやら、薬剤さんも含めてティーム医療って、ね、っていうのがその頃から流行り始めて、そのいわゆるチーム医療、その中で一人の患者をめぐってドクターの考え方とナースの考え方とカウンセラーの考え方とって、そういうチームで当たる人々がその人の治癒ということを願いつつ、そのチームの中で対立していくっていうんです。そこに観念対立が起こる、信念の対立が起こって、争うになっちゃう。それをどう捉え、どう解決していくかというその理論ですね。それがいわゆる信念対立という、概念のテーマだったわけです。とても面白い論文がいっぱい出ました。なるほどなと思いながら読んだんだけど、それでですね、まさしくここで起こっていることは、あ、その信念対立だと。両者ともが神を信じ、両者ともが神に仕える。しかし一方はイエスはキリストであると信じ、一方はイエスこそ神を冒涜するものであると考えた。そのことがここには如実に現れているのであります。いや、ヨハネ福音書全体に通して。そこで先ほど申し上げたように、ではこの信念対立は解決がないのか。お互いに異なった信念を抱き合って、 それはもうどうにもならんわなっていう話なのかっていうことです。しかし福音書はそうではないっていう。一体イエス様はこの信念の対立をどんなふうに乗り越えていかれたのか、この世の方はどうしたか、それはもうはっきりとしているわけです。この世はイエスを捕らえ十字架にかけ殺すことによって己の信念を貫いていったのだ。そして自分の信念を貫くことができたので世は喜ぶのだっていうのです。それではイエス様はどうされたでしょうか。ヨハネ福音書は語る、いや全ての福音書は語る、イエス様はその信念の違い、いわば神に仕える道と信じて他者を殺していくという、私どもの目から見るならばまさに逸脱であり逆転である、その人間の罪っていうもの、イエス様はそれをこそご自分の身に負うてあの十字架の上に亡くなられたのだ。イエスは弟子たちのためだけに十字架におかかりになったのではありません。イエス様は自分の目の前で信念の対立を起こしている、まさにヨハネ福音書が語るこの世、この世と自分たちとの対立けれども、イエスはまさにこの世全体のために十字架におかかりになったのであります。十字架に挙げられながら、神よこの者たちを許してください、彼らは自分が何をしているのかわからないのであります、取りなしの祈りをなさったのであります。すなわち私たち全員、人類全部、この世のすべての罪を自分の上に担うことを通してこの信念対立を乗り越えていかれた。根底においてそれを解消してくださったのであります。これが主イエスにおける人間同士の信念対立のを乗り越えていくただ一つの方法であった。そのイエス様と出会った者たちがそれ以降一人一人が自分の人生をかけてそのようにして人間同士の信念の対立を乗り越えていったのであります。もう今日は一人一人の名前やら事例は挙げませんが、そういうことか、私たちもまた自分の人生をそのような形で主イエスの後に続くものとして捧げ差し出すものでありたい。人間同士の信念の対立を乗り越えるためにイエス様はご自分の命をこそまさしく全てのものに対して差し出してくださったのであります。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる、女は子供を産むとき苦しむものだ、自分の時が来たからである、しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。悲しみが喜びに変わっていく、それはイエス様がそのようにして人間同士の対立を乗り越えていってくださったから、そしてそのことを通して私たちに本当の 喜びというものを与えてくださったからであります。私たちも自分の人生の中にそのようにして主イエスが贖い作り与えてくださった喜び恵み、その事柄に目を注ぎつつ共に歩く群れでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、主イエスは己が命を差し出して人間同士の信念の対立というものを乗り越えてくださいました。その根底にあって愛をもって贖いをもって私たち一人一人を誠の命に、また永遠の命に導いてくださったのであります。神よ、どうぞ教会がこの世界の中にあってさまざまに人間の信念が対立し、時には争いを引き起こし、相手を打ち砕いていくことによって、それこそが信念の勝利であり自分の勝利である、そのように考える世界の真っただ中にあって、いやそうではないと、本当に私たちの対立を超えるものはあそこにある、あなたの十字架をこそ指し示すことのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、主の日の日曜日の朝、それぞれの場所からの分散形式ではありますが、共に賛美し、聖書の言葉を聞き、岡本先生からその解き明かしに耳を傾け、礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。感染者数が減少し、集合礼拝の再開に向けて、また聖餐式の再開に向けていろいろと準備を進めています。良き備えが整えられますよう私たちを導いてください。今日から始まります1週間、本日この礼拝でいただいたお恵みを糧に元気に歩むことができますよう一人一人を支え導いてください。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会としまして、臨時役員会が礼拝後に開催されます。今週の集会ですが、13日の水曜日、聖書研究並びに祈祷会、朝は休会で、夕方7時半から祈祷会が開かれます。説教黙想を読む会が16日土曜日午後2時から。報告ですが、京都府の緊急事態宣言は解除されましたが、10月からも引き続き分散礼拝が行われています。本日の臨時役員会で集合礼拝の再開について協議されます。決定した内容につきましては教会のホームページ等でお知らせすることになっております。それではご起立いただきまして、唱詠541番、
エス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。先ほどの報告にもありましたように、本日礼拝後に再度役員会を開催をして、集合礼拝再開の日時について何とか目処をつけていきたいと考えております。役員会の結論は直ちにホームページに掲載をしていただき、またその他の連絡方法でご連絡をしたいと思っておりますので、教会の皆様どうぞそれをご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。他に何か報告事項のおありになるかよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。